ます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。春が終わりました。突然夏が来ました。どうなってるんでしょう。なかなか体が追いついていけません。皆さん追いついてます？昨日免疫に行きまして、歩いていたら、あ、並んでる列が少ない、人数が少ないと思った箇所があったんです。そしてその後ろに並んでおりました。もしテレビのインタビュアーがこうやって来て、あなたは何を求めているんですかと言ったら、私は答えます。ピオリンです。それでもオリジナルの黄色い方のピオリンはもう終わっちゃってて、列の終わりの方だったのでね、あとこれぐらいで赤い方と茶色の方がちょっと残ってて、それを一個ずつ買って、はあ、ピオリン幸せと思って昨日帰りました。ピオリン美味しいですよね。ケーキの、ね、外側と中のプリント、今度はぜひオリジナルが食べたい、また行ったら並ぼうかなと思っております。あなたは何を求めているのですか。今日の大事な言葉なんです。38節、イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った、ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。あなた方は何を求めているのですか。これが今日心に留めてほしい最初の大事な言葉です。もう一つは48節、ナタナエルはイエスに言った、どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた、ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。どうして私をご存知なのですか。これはナタナエルが驚いてイエス様に言った言葉です。今日の大事な言葉、イエス様がまず投げかけた質問、何を求めているのか。そしてもう一つの言葉は、イエス様が私のことを知っておられる、その驚きということについてお話したいと思います。ピオリンの話は申しませんので。今日の箇所は35節から終わりまでですけれども、4人の男の人が出てきます。で、この4人というのはこの後イエス様の弟子、12弟子になる12人のうちの4人なんです。で、他の福音書では出てこないエピソードです。ヨハネがどうしてもこれは紹介しておきたいなと思った、他の人があまり知らない内容なんです。出てくる4人って誰ですか。アンデレ、シモン、ピリポ、そして最後にナタナエルです。で、ナタナエルというのは他の教官福音書の中に出てくる十二弟子のリストには出てきません。これはバルトロマイのことのようですよね。違う名前なんだと思います。ピリポとの関連性で言うならば、ピリポと、バルトロマイというのは大体くっついて出てくるってことを考えてもそうなんだろうと思います。ナタナエルはバルトロマイです。で、この2人なんです。でもピオリンの話しちゃおうかな。買うときに皆さん暗号みたいに残った2つの種類があったらね、こうやって合図するんです。お店でこれ雑踏でうるさいでしょ。だから売り場の人にね、こうやって、はい、赤い方2つね、茶色の方2つねってこうやるわけです。私も真似してこれピオリンの買い方です。じゃあ3つのときどうするんですか。なんかこうやるんでしょうね。4人の弟子がこう2つに分かれて、それぞれペアなんです。で、親しいんです。アンデレは自分の兄弟のシモンに声をかけて、来てよ来てよ、見てよ、私はメシアに会ったよと、アンデレは自分の兄弟のシモンに言いました。 このシモンというのはペテロのことです。でもう一組というのはピリポがバルトロマイ、ナタナエルに声をかけました。親しかったようですね。そして両方ともパターンで言うならば、来てよ、見てよ、私は救い主に会ったんだ、来て来てって誘って、誘われていった。でその誘われた方もイエス様を信じて弟子となっていった、そういう流れです。でこれがこう2人2人でこう両方同じような内容になっているってところがね、すごく面白いんです。それから使われている言葉もよく似ています。35節、その翌日ヨハネは再び2人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。これはバプテスマのヨハネが指示したんですね。その時のバプテスマのヨハネの弟子のうちの一人がアンデレだったんです。37節、2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳すと先生、どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行って、イエスが泊まっておられるところを見た。そしてその日イエスのもとにとどまった時はおよそ10の時であった。これはだいたい夕方の4時のことです。何を求めているの、そう聞かれてアンデレはすぐには答えませんでした。その代わり、泊まる場所はどこですかって聞きました。これ意味わかりますよね。イエス様、こんな道の上でね、話せるような内容ではないんです。一晩語り明かしてもいいです。どこに泊まってるんですか、ゆっくり話聞かせてください、そういう意味ですね。そしてイエス様はおっしゃった。来なさい、そうすればわかります。これは英語の聖書だととっても簡単な言葉で書いてあります。来なさい、 come、 そうすれば and と書いてあります。そして you will see、 来なさい、そうすれば見ますよ。来なさい、私のところに来てゆっくり話すれば、あなたは私が誰だか分かるでしょう。イエス様の招きの言葉は簡単です。来なさい、そうすれば分かる。これはすべての人に言われている言葉です。イエス様のことを知りたいという人にはこれが一番分かりやすいです。来て、一番分かりやすいのは教会の礼拝にまず来て、でそこでみんなの様子見て、一緒に賛美して、一緒に聖書の言葉を聞いて、心を開いて、分かったらそれをそのまま信じればいい。三浦絢子さんという有名なクリスチャンの小説家いますよね。とにかく教会に来て、礼拝に続けてきてごらん、それで分かるからっていう言い方してます。私も同じこと言います。1回や2回じゃ分からないかもしれない、でも何回か来てください。来なさい、そうすれば分かります。イエス様のお言葉にもよく似たものがあります。来たらいいよ、私と普通に接したらいいよ、そしたら私が誰だか分かるから。そしてこの質問をよく考えてください。今日あなたは何を求めてますか。イエス様があなたの目を見て何を求めているんだい、そういうふうに聞かれたら何と答えます。あなたが欲しいものは何だい、バーゲンになったら買いたいものがあるんです、それが本当の心の求め。家を買いたいんです、それも本当のあなたの心の求め。求めているもの、心の深いところに何かあるでしょう。イエス様は その存在自体であなたは何を求めているのかい、本当に欲しいものは何だい、そう言ってくださる方です。じゃあ今日のあなたの心では何を答えますか。何を求めているんだい。ピオリン、あ、それ全然違う、全然違う、そうじゃない、そうじゃない。で、この質問も突き詰めるとこういうふうになる場合もあります。何を求めているんだい。よくよく自分を見つめていくと、イエス様、私はあなたを求めています、そういう人もいると思います。私が知りたいのはあなたです。私が本当に求めているのはあなたです。主よ、もっと教えてください。それが分かると私たちはもっと信じやすくなる。それが分かるともっと勇気が出てくる。それによってもっと私が私らしくなる。イエス様はとっても質問の上手な方です。例え話が上手なだけじゃなくて、本当に重要な質問をしてくださる方なんです。あなたは何を求めてますか。何を願ってますか。そしてアンデレはこの夜、もう一人の友達と一緒にイエス様のところ泊まって、きっともう寝ないで喋ったんじゃないですか。そしてもう次の朝になって40節、ヨハネから聞いてイエスについて行った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストに会ったと言った。もうすぐに自分の兄弟のところに行って言ったんです。メシア、これはヘブル語で言うところの救い主です。そのメシアというのをギリシャ語に訳すとキリストになります。だからここで言ってるのは、私は救い主に会いました、旧約聖書が予言している本物の救い主に出会いました、それを自分の兄弟のシモンに言いました。でシモンは反発もせずに、それはすごいと思って、42節、彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンを見つめて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたはケファ、言い換えればペテロと呼ばれます。この話は他の福音書にもう少し詳しいので、ヨハネは割とさらっと書いてます。ケファっていうのは当時のユダヤ人が喋っている普通の言葉で、岩という意味です。でそれをケファを、ギリシャ語に訳すとペテロになります。でこれはケファもペテロもそれぞれ岩という意味です。硬い岩を、そういう意味ですね。でシモンというのはこれがあだ名になって、むしろシモンというよりもペテロと呼ばれるような人になりました。今度はピリポとナタナエルの話をします。43節、その翌日イエスはガリラに行こうとされた。そしてピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。彼はベツサイダの人で、アンデレやペテロと同じ町の出身であった。イエス様がピリポにおっしゃったのは、ついてきなさいです。これも先ほどの来てみなさい、来れば分かりますと同じ招きですよね。ついてきなさい。でピリポはついてったんです。45節、ピリポはナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何か良いものが出るだろうか。ピリポは言った。来てみなさい。繰り返されていますね、この言葉、来てみなさい。ピリポも言いました。来ればわかるよ、見ればわかるよ、わかるはずだ。きっとここの中にも、友達に、あるいは一番身近な人に誘われてきて、このだんだん、見ているうちに分かってきたって人もいると思います。でそういう人は思い切ってイエス様を信じますと告白して、 バプテスマを受けてください。ナタナエルにはちょっと難しい人でした。なぜかというと、ナザレからはね、救い主は出ないよって言ったんです。だからピリボ、お前が言っているその救い主というのは旧約聖書で言ってる救い主じゃないよって言ったんです。彼は、ナタナエルはとっても知識がありました。これは裏を返すとどういうことですか。ナタナエルは救い主についてとても興味があった人だってことが分かります。求めていたんです、本物の救い主を、誰よりも。だからちゃんと調べて、律法学者たちが言ってることをちゃんと勉強してました。だから北の方にある田舎町のナザレというところからは救い主は出ないって知ってたんです。ナザレっていうのは旧約聖書に出てこないんですよ。そもそも生まれる場所はベツレヘムとかね、どこで活躍するとか、そういうのは知ってました。だからバツブーと言ってピリポ、それは間違いだよって言ったんです。それでも来ればわかるよとピリポは一生懸命伝えたんです。で、来ればわかる、来ればわかるというその言い方に、ナタナエルは、わかったよ、そこまで言うんだったら私も行こう、私もちゃんと話はまずは聞いてみようということになったようです。で、このあとナタナエルとイエス様の出会いがとても不思議です。また素晴らしいなと思います。先ほど言ったこの4人、十二弟子になる4人というのは、福音書がよく語っているようなイエス様との出会いとは違います。多くの場合イエス様との出会いがエピソードとして語られているのは、大きな病気をしている人、生まれつき障害を持っていて目が見えないとか歩けないとか、そういうこう重大なものを持っている人がイエス様に出会って癒されるという話がいっぱい出てきます。特別な問題がなくて普通に生きている人がイエス様と出会うという話はよく考えると少ないんです。そういう意味から言っても、この4人の普通の人がイエス様に出会ったという話はむしろ貴重なんですね。皆さんがね、私はクリスチャンなんですって言ったら、こういう反応がたまに来ます。なんか大変なことがあったの？そんなに悩みがあったの？なんて言われちゃう場合があります。そんなことないでしょ。そういう人だけが教会に来てクリスチャンになるわけじゃない。で、この4人もそうなんです。特別何にもない普通の男の人4人です。でもイエス様と触れた人が、この人はメシア、救い主に違いないと言って紹介されて出会ってクリスチャンになるという、その普通のパターンが4人出てるわけです。だからなんかこうかえって不思議な気がします。で、ナタナエルは難しかった。知識がある、求めがある。だからバンって止めたんです。キリストおかしいよ、ナザレから出ないよって。だからどちらかといえば否定的な気持ちで、いやいや教会の礼拝に来たっていう人に似てます。そういう人いますよね。皆さん最初来た時そんな人でした？嫌だな嫌だなと思って来ました。そういう人どのくらいいます？いますね。ありがとうございます。そういう人いるんですよ。でもなぜかクリスチャンになった。それはね、イエス様との出会いです。来てみなさいと言ったので会ったんです。そしたらイエス様が47節でナタナエルにこう言いました。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て彼について言われた。見なさい、まさにイスラエル人です。この人には偽りがありません。出会った瞬間にイエス様が言った言葉2つです。本当のイスラエル人だ。もう1つ、偽りがない。で、この2つはナタナエルの本質を捉えている重要な言葉でした。48節、 ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですか。イエスは答えられた。ピリポがあなたを呼ぶ前にあなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。ナタナエルは答えた。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。さっきまでね、ナザレ出身の人が救い主であるはずがない、それは違うと言っていた人が一言言われただけで心を変えたんです。ここがイエス様のすごいところなんです。じゃあちょっと聞きますね。あなたは周りにいる人と自分は違うって感じます？職場で働いている人、私は周りにいる人と違うような働き方をしているというプライドがありますか？あなたの生き方、それは他の人とは違う。例えば名古屋の駅で名鉄の、ね、電車を待っている、列がある。ところが横からずんずん入ってくるなんか外国人らしき人がいる。どう思います？私はああいう人とは違うの、ちゃんと並んでる。これプライドでしょ。それに似たようなものが深くあなたの心の底にあります。最も大事にしているものなんですか？さっき言ったように他の人とは違う私なりの働き方のプライド、ここは頑張ってるってところなんですか？すべての人は必ず何か持ってます。そして多くの場合は周りの人にそれを認めてもらっていません。ところが苦労人でね、あなたのそばで同じような仕事をしてやってきたような人がね、パッとそばに来て、よくやってるね、私にはそこまではできない、本当に頑張ってきたんだね、そう言われたら嬉しいですよ。でも陰で頑張ってるその苦労をね、ちゃんと知ってる人がいて評価してくれたら、もうそれだけで素晴らしいんですよ。イエス様はナタナエルを見た瞬間にそういうことを言われたんです。まさにイスラエル人だ。神に選ばれた民としてのプライドを持ち、それゆえに神を愛していきたい、神を大事にしていきたい、神のためにふさわしい生き方をしたい、そういう熱意があったんでしょう。そしてイエス様はこの人には偽りがありませんと言いました。ナタナエルのプライドは嘘のない生き方です。周りの人が嘘を言っている時にも私は本当のことを言う、ちゃんと正直に生きる、これがプライドで、どんなに苦労しても私はこれを守ると思ってたんです。だからこの2つのたった短い言葉、彼こそまさにイスラエル人だ、彼のうちには偽りがない、これは本当に聞いただけで嬉しくなって、ナタナエルはびっくりしたんです。でさらにイエス様が不思議なことを言いました。あなたはイチジクの木の下でいたよね。これね、もしも来る前にね、イチジクの木の下にイエスナタナエルがいて、それをイエス様がたまたま遠くで見て、あ、さっきいたでしょ、イチジクの下にって、これで感動する内容ですか？見ましたよ平尾先生、セブンイレブンにいたでしょとか言って、昔ね、セブンイレブンでバイトしてる若い子が教会にいましてね、昨日先生セブンイレブンにいましたよねとか言われて、えっ、いなかったじゃない君って、いや、防犯カメラ見てたら先生出てきました怖いね、暇だったのでね見てたんです、そしたら出てきましたとか言って、 もう変なことしてないよねってこと。そこにいたでしょっていうのは大したことじゃないんです。このイチジクの木の下っていうのはユダヤ人が神様の言葉を瞑想したり祈ったりするときに使う場所なんです。イチジクの葉っぱってこう葉っぱが大きいでしょ。だから日陰が強くできるわけです。だからその下だったら割と過ごせる。静かに神様を思うにはイチジクの木の下が一番なんです。ナタナエルが何度イチジクの木の下にいたかわからないんですよ。その場所で何度神様を求めたか、何度本当にこう悔い改めの涙を流したか、神様を知ろうと思って御言葉を何度思い巡らしたか、それが彼の生き方だったんです。そしてイエス様は今度最初の二つの言葉を言った後に、あなたがイチジクの木の下にいるのを見ました。これはもう彼の長年にわたる生き方、信仰というものがイエス様に全部知られていたということが一瞬で分かったんです。だからナタナエルはもう感激して、私を知っておられる、私を褒めてくださっている、私の苦労、忍耐、求める心、この求道心、それを知っていてくださるお方、このお方は神の子である、間違いのない私の最高に尊敬する先生の中の先生、それをラビと言います。ここで使われている言葉はこのラビって言葉です。先生、ラビ、もうあなたを生涯の先生としますという意味です。そしてあなたは神の子です。そしてイスラエルの王、あなたこそが誠の王ですと、イエス様に対するもう見事な評価、信仰告白をここでしているんです。ナタナエルはイエス様の奇跡をまだ一つも見てませんよ。山上の水訓のような言葉を、素晴らしい教えを一言も聞いてませんよ。でもナタナエルはこの方こそ本当の救い主だと分かったんです。そしてイエス様が言いました。この後あなたはね、もっと素晴らしいものを見る、天を上り下りする、そういう天使たちの姿を見るような、そういう経験をするだろうって言いました。今日は4人の人がイエス様と出会った話をしました。イエス様のところに行けば分かる、そうです。だから皆さんも、口でうまく説明できないという人は、一緒に教会に来て、礼拝に来てよって、来たら後でランチをおごるからそれでも結構、何でも結構、一緒に来てよ、そして一緒に歌ってよ、そして祈りの中に参加してよ、そしてクリスチャンたちの笑顔に触れて、それだけで神様を信じてるってことの何かがだんだんだんだん伝わっていくでしょう。来てみてよ、これがまず一つです。だからあなたにもできます。来てみてって言えばいい、これが一つ。そしてイエス様のアプローチのことがあと二つ、何を求めているのかとイエス様は聞いてください。そしてあなたの本質が何かを知っていてくださる、これがイエス様というお方なんです。改めてもう一回聞きます。あなたは何を求めてますか。それをイエス様は聞いてます。そしてイエス様はあなたに最もあなたが大事なこととしてずっと頑張っていること、それを評価してくれます。あなたは本当に誠実だね、あなたは陰で隠れた時に頑張るね、誤解されてもよく愛してきたね、ひどいこと言われても耐えてきたね、あなたの真実さ、それを私は知っているよ、そう言ってくださるのがイエス・キリストです。そこで我々は喜んでこう言います。なぜあなたは私のことを ご存知なのですか。知っていてくださってありがとう。本当に嬉しいです。私をご存知なんですね。イエス様はそういう方です。山田ズーニーという方は知ってる人いますか。進研ゼミの、受験生に対する小論文の指導を10年間ずっとしてきた人です。で、その書き方を、ね、添削してあげる、そういう仕事をしてました。中学生とか高校生が一生懸命何か書くんですが、書いてくる文章がほとんど同じ文章だって言うんです。で、一生懸命書き方を教えても、その書いてくる内容が変わらない。それが10年間の悩みでした。11年目、この山田さんという方は女性の方なんですが、あるアプローチを変えたんです。それは、じゃああなたの書く文章は少しこういう質問をしたらどうって言ってね、いろんな角度で質問をされるようになった。例えば小学生の頃どんな子供だったとなると書けるんです。バラエティのある答えが返ってくる。振り返って何かこう悔いが残ること、あれをやらなければよかったなってこと何って言うと、またみんなが自分らしい答えを返ってくる。今度は今あなたが求めているものは何って言ったら、またいろいろ出てくる。10年後の自分はどういう自分になりたい。そうするとまた千差万別。これから出会いたいと思っている人は誰。そんなふうにすると、自分の過去を振り返り、自分を見つめ、将来を見つめていくと、ものすごく生き生きとそれぞれの違う文章が書かれるようになったってことを11年目で知ったって言うんです。で、その後彼女はフリーになって、今大学のいろんな大学で書き方、文章の書き方を教えている先生になっています。たくさん本も書いてます。で、私もその彼女の本ね、読みながら思うんですよね。ああ、本当に上手な指導をする人だなと思うんです。そして彼女のポイントは、良い質問をしたら良い答えが返ってくる。あなたの中にも眠ってるもの、やりたいもの、伝えたいもの、きっとあると思います。で、イエス様はそれを気づかせて掘り起こすことができて、これなんだと分からせてくれて、あなたらしく輝かせてくださるのが救い主なんです。過去の失敗、それは罪を悔い改めるということで乗り越えられます。それを十字架でイエス様は許してくれました。そしてあなたらしいビジョン、あなたらしい生き方をこれから勇気を持ってするために背中を押してくれるのがイエス・キリストなんです。あなたを知っているよ。あなたはきっと羽ばたける。あなたは何を目指すの。応援するよ、サポートするよ。それがイエス・キリストなんです。あなたの番です。イエス様にお答えしましょう。お祈りします。しばらく自分の言葉で祈ってください。あなた方は何を求めているのですか。神様、今日もあなたのお言葉ありがとうございます。私の心の奥深くを見つめるきっかけをくださるイエス様の質問を感謝します。そして私が大事にしているものをあなたが知っていてくださることを感謝します。主よ、もっとあなたを知りたいです。もっとあなたに近づきたいです。そしてあなたのために私らしく輝きたいと思います。私をお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。